しかし私たちは成熟した人たちの間では知恵を語ります。それはこの世の知恵ではなく、またこの世の無力な支配者たちの知恵でもありません。私たちが今日聞いた新約コリントの信徒への手紙1第2章6節の言葉です。その最初の文である、私たちは成熟した人たちの間では知恵を語りますという言い方は、とても強烈な、読み手に対しては驚きを与える言い方となっています。なぜならこの手紙の著者、伝道者パウロは、この第2章6節の前まではこの世の知恵を徹底して否定してきたからです。今日私たちが聞いた箇所の直前、第2章を5節にもこのようにありました。それは、あなた方が人の知恵によってではなく神の力によって信じるようになるためでした。私たちが持てるようなこの世の知恵、人間の知恵ではなく主なる神の力によって私たちは主を信じているのだと、そのことを繰り返し伝えていたのです。そのパウロが今日の箇所では知恵という言葉をあえて用いて、あえて肯定して語り続けています。パウロが手紙によって語りかけている相手はコリント教会の信徒たちです。コリントの信徒たちはギリシア文化の影響もあり、知恵を自分たちで増すということを、自分たちで知恵を獲得していくということを望んで、重んじていました。信仰においても、教会の中で人から教えられたこと、その知恵を増やしていくことが大事だと、少し偏って考えていたのです。パウロはそんなコリントの信徒たちの考え方を覆すためにここまで言葉を尽くしてきました。そして今日の箇所ではコリント教会の人たちにさらに本来の信仰を伝えようと、あえて相手の土俵で相撲を取るように、まるで相手の懐の内側に入って戦うかのように知恵という言葉を使っているのです。それは教会が知恵を持つことができるなら、教会が知恵を語ることができるとしたら、それはどんな知恵なのかということをはっきり伝えるやり方です。パウロが語る知恵は主なる神の知恵です。そして主なる神の知恵とは何か、その大前提となるそのことを私はここで皆さんにしっかりと伝えておきたいと思います。主なる神様の知恵とは、主イエス・キリストの十字架の出来事です。主ご自身が子なる神として十字架にかけられたという、おかかりになったという、私たちの想像を絶する知恵なのです。そのことを踏まえつつ、七節の言葉にも聞きたいと思います。私たちが語るのは隠された秘義としての神の知恵であって、神が私たちに栄光を与えるために世界の始まる前から定めておられたものです。主なる神の知恵、それは隠された秘義です。この秘義という言葉は英語で言えばミステリーとも訳せるものです。主の知恵は隠されているミステリーのようなものだ、そういうふうに伝えているのです。さらには 世界の始まる前からそれは定められていたとまで語られる。そこまで言われると私たちも思うのではないでしょうか。そんなに途方もないのならもはや私たちに分かるはずがないのではないか。その通りです。主なる神の知恵は私たちには思いもよらないほど深く、また遥か昔から定められ練られていたものだと言えるのです。だからパウロは八節からこう語ります。この世の支配者たちは誰一人この知恵を悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。こう書いてある通りです。目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分を愛する者たちに準備された。この世の支配者たち、主イエスを十字架にかけてしまった者たち、あるいはかけることを阻止できたはずの者たちも、そして主イエスの周りにいた者たちも、皆誰一人この主なる神の知恵を悟り理解できなかったのです。まさかナザレのイエスが、主イエスが十字架で死ぬことで主なる神の私たちへの愛が実現されるとは。主なる神はご自分を愛する者たちを救うために十字架という死をご自身で定められていたとは。さて、ここに集う私たちもこの主なる神の知恵を悟っていると言えるでしょうか。主なる神の知恵とは主イエスの十字架の出来事だ。そしてその十字架に主なる神の愛が込められているのだと、そう私はこの説教の中で伝えました。しかし言葉で言われても私たちはそれをすぐにそうだなと腑に落ちたように受け止められることが簡単にはできないと思います。この知恵はそれほどそう簡単に悟れるものではないのです。例えば教会にずっと通い続け、何度も何度も礼拝で聖書の御言葉を聞いているからこそ分かってくるものだなどとは言われないのです。もしそうだとしたら、それこそコリント教会が陥っている知恵重視の信仰になってしまうでしょう。では私たちはどのようにしてこの主なる神の知恵を知らされることになるのでしょう。それは主なる神が聖霊として働いてくださり、私たちにその知恵を与えてくださるほかありえません。パウロはそのことを十節から語っています。私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。霊は一切のことを、神の深みさえも極めます。人のうちにある霊以外に一体誰が人のことを知るでしょうか。同じように神の霊以外に神のことを知る者はいません。私たちは世の霊ではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神から恵みとして与えられたものを知るようになったのです。そして私たちがこれについて語るのも人の知恵に教えられた言葉によるのではなく霊に教えられた言葉によっています。つまり霊的なものによって霊的なことを説明するのです。この箇所は どうしても霊という言葉が何度も繰り返されていて、少しこんがらかりそうになると思います。ここで語られる霊とは基本的に聖霊のことを指しています。つまり私たちに対する聖霊なる神としての主なる神ご自身の働きかけのことを霊として言い表しているんです。ただしその聖霊ではない、人間やこの世に属する霊の働きに関しては言葉を変えて、言葉を付け加えて説明しています。それが人のうちにある霊やこの世の霊、そのような言い方になっているのです。ともあれパウロはそこまで丁寧に語りながら、私たちが主の知恵イエス・キリストの十字架の救いを悟るには、主なる神の霊聖霊によらなければならないと伝えているのです。また私たちが生まれながらの状態、元の状態ではその知恵を受けることができないことを14節から伝えています。自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れません。その人にとってそれは愚かなことであり理解できないのです。霊に属する事柄は霊によって初めて判断できるからです。霊の人は一切を判断しますが、その人自身は誰からも判断されたりしません。誰が主の思いを知り主に助言するというのか。しかし私たちはキリストの思いを抱いています。私たちは元の状態、自然の人としては主なる神の知恵を受け入れることはできませんでした。主なる神の知恵イエス・キリストの十字架が愚かなことにしか思えないほどであった。ナザレのイエスという男がただ十字架にかかったと、そういうふうにしか思えなかった。しかしその私たちに主なる神の霊聖霊が働きかけてくださいました。そこから私たちは主の知恵を受け入れ始めるのです。主の知恵、主イエスキリストの十字架を悟り受け止め始めるのです。パウロはその主の知恵を受け取り悟る幸いを喜ぶように断言していると私は思います。それが16節の最後の言葉でした。しかし私たちはキリストの思いを抱いています。聖霊によって私たちは主イエスと思いまで共にできているのだとパウロは語っているのです。教会はこの主なる神の霊聖霊によって立てられ歩む群れです。今日私たちが聞いた箇所で何度も何度も霊について語られるほどに、私たちの群れが信仰を抱き進むためには聖霊の働きが必要なのです。先ほど私は今ここに集っている私たち自身が主なる神の知恵十字架の出来事を悟っているのだろうかと問いかけを投げました。私たちはその問いに対して祈りを持って答えます。聖霊がここにも共にいてくださるようにと祈るのです。また私たちはこの聖霊によって主イエスキリストの十字架を知り悟ったという経験も持っているはずです。教会で礼拝を捧げているとき、 説教で聖書の御言葉を聞いているとき、あるいはその他のとき、神様に思いを向け祈っているとき、ふと私たちは知らされるのです。主イエス・キリストの十字架は私のためのものであったと。主が死なれたのは私たちのためであったと。そして主の思いを抱くのです。それほどまでに私たちを主は愛していてくださったのだと。そのことを私たちが聖霊によって受け止める瞬間が私たちにはそれぞれ与えられているはずです。その時私たちは涙を流しそうになりながら、胸を叩きそうになりながら、主よ、あなたは私たちを愛し十字架にかかってくださったんですねと告白し、信仰を言い表したくなるものなのです。そんな聖霊の働きについて語るとき、私たちは教会が生まれたときのこと、ペンテコステの出来事を思い浮かばざるを得ないと思うのです。思い浮かぶと思うのです。その出来事は使徒言行録第2章に書かれていました。ご復活の主イエスが天に昇られた後、弟子たちは祈り続けていました。その弟子たちに主の霊、聖霊が下ったのです。その時にこそ弟子たちは主イエスの十字架の真理を本当に知ったのです。主なる神の知恵を悟った。そしてキリストの思いを抱いたのです。弟子の一人ペトロはその喜びの中、主イエスの十字架を人々に述べ伝えました。ペトロ、主イエスの弟子となる前は漁師だった男です。それこそ世の知恵に秀でたものではなかったはずです。その彼が聖霊に満たされて神の驚くべき知恵を語り伝えた、そのペトロの説教が使徒言行録に書き残されている。その一部をどうぞここでもお聞きください。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はこの方を通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印とによって、そのことをあなた方に示されました。あなた方自身がご承知の通りです。このイエスを神はお定めになった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手によって貼り付けにして殺したのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。主なる神にはあらかじめ定められた知恵が、ご計画があったのです。主イエスキリストを私たちを救うために使わし十字架にかけられるという、そういう計画だったのです。私たちの罪を主イエスに背負わせたのです。しかし主イエスは復活させられた。死の支配がそれによって打ち破られたのです。このペトロの説教のように聖霊の働きに導かれつつ、主イエスキリストの十字架を証しし続けるのが教会です。使徒言行録に記されているように、そこから教会の歩みは始まっていった。その歩みの中でこの手紙、コリントの信徒への手紙を書いている伝道者パウロもまた 導かれ、洗礼を受け、その時聖霊を受けたのです。さらには主の十字架のことを知り、今度はその主の知恵を伝えるものと変えられていった。またコリント教会の者たちもやはり洗礼を受け、聖霊を受けて主の十字架を知らされている者たちです。世の知恵に頼り、パウロに叱責のように手紙である種怒られたことはあっても、このコリントの信徒たちも手紙を読んで主に立ち返り、主の十字架の知恵に思いを馳せながら伝道を続けたことでしょう。私たちも同じ歩みをしています。礼拝で説教で御言葉を受けながら、私たちは今もなお主の聖霊の働きを受けています。その中で私たちにはキリストの思いまで与えられるのです。主の十字架という神の知恵を悟る時が与えられるのです。主イエスの十字架は私のためのものだった。私がかかるはずの十字架に主イエスご自身がかかってくださったのだ、そう知らされます。そして主の思いが私たちに与えられる。私はあなた方を愛している、あなたを救いたい、だから私は子なる神キリストとして十字架にかかったのだ、その主の思いを私たちは聖霊によって知らされます。今私たちは主が聖霊として私たちに共にいてくださり、その思いを抱かせてくださるように祈りましょう。そして私たちが聖霊によって主の知恵を、主イエスの十字架をまっすぐに見上げられるように祈りましょう。祈りを捧げます。主なる神よ、あなたが私たちのことを愛し、私たちを救うためにはるか昔からあなたの知恵によって、ご計画によって、その救いを成し遂げようとしていたことを知らされました。またそのことを知るために、悟るために、聖霊なる神としてあなたが私たちと共にいてくださることを知らされました。主よ、今こそ私たちに悟らせてください。主イエスキリストの十字架が私たちのためであったと、私たちを愛し救うための出来事であったと今知らせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。